おはようございます。グッドモーニングボイスです。第1123回をお送りします。1月の何日だっけ、21日火曜日7時53分ですね。昨日ちょっとスキップしちゃいましたね。お知らせはもうあまり今残念ながらありませんが、まああれですね、引き続きですね、第9期の3ヶ月チャレンジは、募集はかけておきます。今からでも、遠慮はいらないんで、遠慮される方がいらっしゃるみたいなんですけど、ご遠慮する、していただくことはないので、ぜひですね、何か興味ありましたら、チェックしてみてください。一応 Google カレンダーで私の予定の空きを展開しておりまして、あの中であればですね、私は都合悪い日は原則ありませんので、一日入れてみるみたいなことは、やっておいていただけばですね、別にドタキャンしていただいても大丈夫なので、ぜひですね、まだ空きはいくらかは残っております。で、2月以降なんですけど、さすがに2月すぐはですね、ちょっと体制というか、第9期の3チャレを優先してやらなければいけないのと、今、あと、あれなんですよね、J さんとやってる、J 松崎さんとやってる、100日チャレンジの第10期が、活況を呈しておりまして、こちらにと、回してる時間もなかなかなので、時間的な余裕がですね、少し足りないんですよ。だから、2月になったからと、2月になった直後はちょっと難しい顔なんですけど、2月の中旬以降になったらですね、必ずあの個人セッションだけのというのも用意しようと思っておりますんで、それはちょいちょいですね、公的にはっきりと出せるのは4月ぐらいになっちゃうかもしれないんですけど、必ず用意しようとは思っておりますんで、こういう3ヶ月チャレンジとタイミングが合わなかったという場合の方に向けて、個人のですね、時間を、そうだな、でもあれがあるんだ。あれですよ、確定申告が残ってるから、その後になっちゃうかな、やっぱり。だから2月の下旬ぐらいになりそうな気が今してきました。あ、そうだった。というわけですね。うん。2月の下旬ぐらいには、その空いてる時間は個人セッションのために、ふんだんに開放してもそんなに見た目に広がらないと思うんですけど、なるべく開けておこうと思っていますんで、そちら、合わせてですね、見ていっていただければと思います。今私、収支状況的に言うと、もう3ヶ月チャレンジと100日チャレンジ合わせればですね、こと足りるんだということが分かってきたんですよ。で、そうは言っても、娘が今ね、高校になるので、大学に入るので、多分。そこをちょっと収支的には乗り切らないとっていうのはあるんだけど、ここを乗り切ってしまえばもうですね、多分もう、そこを乗り切る乗り切らない以前に何とでもなる感じになってきたので、極端に言うと3ヶ月チャレンジをますます増やしていけば、私はもう、食うのにはもう困ることは多分ないんだなっていう感じがするのと、3チャレは、全然やっていけるっていうか、あれなんですよね。やっていけるかどうかが全てではないサービスだと思うんですけれども、でもやっていけるなって感じになったんで、ここまで来ればですね、あとは3チャレと100チャレを自分の中でどういうふうに、自分をなんですよね。自分を3チャレのためにどういうふうに育てていくかということだけを考えるべきなんだなという感じが、最近はしておりまして、今日はその話をしたいと思うんですけどね。だから、三チャレと自分をいかにこう、そういう方面、三チャレを育てるという、合わせて自分を三チャレ向きに育てるというのかな。そういう感じにしていくかが、目下頑張るべきところだというふうに思いますので、そうやってやっていこうと思っているわけですよ。で、そうやって考えると、 言うなら三チャレが、まあ、増えればいいというか、三チャレが増えればいいんではなくて、私が三チャレに関わる、時間を増やせばいいんだと。まあ、ですね。なんだっけ、まあ、本読むんですよ。要するにそれは。なんでそれが本を読むことになるのかと言われると、本読まない、本読むしか僕にはやれることがないからなんだなと思ったんですよね。まあ、分析系の本ですよ。要するに。それやっても分析できるようにならないというのはそうなんですけど、まあ、この話も合わせて、おいおいしていこうと思っているんだけど、おいおいというか今日今していこうと思ってるんですけどね。まあ、そういうことを考えていけばいいんだと言った話を、します。でですね、いい本だったんですよね。精神分析を語るという、なんていうかもう本当に、売る気が感じられないですよね。全然知らないくはなかったんですけど、これも3ヶ月チャレンジの参加者さんに教えてもらった本で、いや、面白いですよっていうから、間違いなく面白いんだろうと思って、買おうと思ったら Amazon で在庫切れで、なんかいつ入荷されるかわからんみたいなノリだったんで、楽天ブックスに久しぶりにやったら、楽天ブックスいいっすね。速攻届いたし、なんかこう、アマゾンより梱包がですね、丁寧なんですよ。まあ、ここで比較広告をする気はないんですけど、どうせアマゾン使うしね。でもすぐ来たんですよ。精神分析を語る。で、著者というか、カナエダンのやつで、藤山直樹さん、松木邦弘さん、まあ、この二人は、この番組でおなじみなどということを、日本で知ってる人は一体どのぐらいいるんだろうと思うような話ですが、もう一人ですね、細沢さんって方かな？細沢さんっていう多分方なんですよね。びっくりしたというか知らなかったんですよね。それもどうかと思うんですけど、存じ上げずに、いや、読んでみてすごい、いや、これは面白いなと思ったんですよね。細沢さんっていう人の、お話というか、なんというかなんですけど、藤山直樹さんの本だと僕は思い込んでいたんですけど、これ、カナエダンだったんですよね。アマゾンでは藤山直樹、他って書いてあるんで、いや、他ってやめてよっていう感じなんですけどね。まあ、藤山直樹さんと、和式さんと細沢さんって方だったと思うんですよ。まあ、名前は僕相変わらずいつも通り適当なんで、気になる方は、細沢仁さんかな？仁さんかな？まあ、いわゆる、人弁に2って書く名前の人なんですけどね。この人の、まあ、この人が、企画した本らしいんですよね。だから、細沢さんのこの持ってき方が面白いんですよ。まあ、この人も精神分析家なんで、わけ分かって喋ってるんだけど、なんかわけ分かんないように喋るのが上手い方で、こういう方っていらっしゃるんですよね。さも何も知らないかのような、まあ、結構いろんなことを知ってるのは確実に読んでればわかるんですけど、まあ、でも、こう、割と、なんちゅうかな、遠慮なく突っ込んでいくみたいな感じで、これが非常に面白い本でして、まあ、この精神分析を語るを読みながらですね、私は、だんだん自分がやってることの意味というのがですね、いろんな意味でよくつかめてきたんですよね。最近本当にそういう体験が多くて、先日、夫婦関係学ラジオの、名前忘れるって、アツシさんって方と対談しましたね。この番組でも、出しましたけど、そこで僕はその野良カウンセラーというものの位置づけみたいなのを、まあ、ああいうことをですね、外部のそれっぽい人と喋るっていうのを私は割と今年の可能ならば、掴んでいこうと。まあね、これ、やりたくない人の方が多いと思うんですよね。野良カウンセラーと言われたい人いないですから、何らかの形で違うものになっていて、その人がわざわざ野良カウンセラーのことをよく言うのも悪く言うのも気が進まないと思うんですよ。一方で正規の人とそういう対談をしようとしてもですね、正規の人は正規の人で、やっぱそういう話はあんまりしたくない人多いと思うんですよ。まあ、めちゃくちゃ悪く言うみたいなことを望んでる人はそもそも私と対談しないでしょうし、よく言うって人もなかなか、そういう立場上難しいと思うんですよね。結局この話出てこなくなるんですよ。構造的にそうなってる気がする。まあ、そうは言っても出てはくるんですけどね。私、この、本当に、搾取って言葉ダメだなっていつも思っていて、 なんかナンセンスなものを感じるんですよ。ものすごくね。正規っていうものを規定しないと非正規ってものは意味をなさないじゃないですか。で、近代っていうのは多分、やっぱこう、武器と医者なんですよね。しかも武器と医者が時々、軍医っていう言葉がある通りね、セットになったりするわけじゃないですか。で、これを国が管理したがるのは当然ですよね。塩しか取れないところは塩を国の管理下に置きたがるのとよく似てる話だと思うんですけど、そこを人的資材をですね、近代はこう、徹底的に管理するっていうのがもう、普通になったんですよね。まあ、でもこれは人権と相まって、やむを得ないといえばやむを得ないんでしょうね。ただこれをとことんやるというのは、結構みんなを不幸にするので、これをどうやってある程度のところで抑えておくかというのがあると思うんですよ。だからこのリソースっていう言葉も僕はつくづく避けたい言葉だと、またまして人的リソースって本当ひどいなぁと思うわけですよ。まあロボットじゃないんでね。しかもそれ、労働生産のための何かになっちゃってるじゃないですか。非常にこう、やられて好きな人はいないと思うんですよ。やる人はいいかもしれないけど。だから搾取って言葉が出てくるわけだと思うんですよね。だから、その、野良カウンセラーが搾取しているみたいなのって僕も、一応寄せてそういうことをノートに書いたりしたことあるんですけど、本当ないよな、こういう発想って思うんですよね。だってですね、公認心理師なんて後からできたものじゃないですか。そうに決まっているんですけどね、近代のものって何でもそうだけど、正規のものってのは後からできたものじゃないですか。最初からそれをやってた人たちがいるのに、そこに後から入ってきて、あ、君たち非正規だからねって言うわけじゃないですか。これってひどい話だと思うんですよ、話そのものとしてはですね。だって人間ね、ギャートルズの時代からそうだけど、肉とか、なんかこう、武器で取って食べるわけじゃないですか。そういうことをしていたと。あるいはこう、畑を耕して、なんか農作物取って食べるわけじゃないですか。で、これをやっていたらですね、いやいや、矢使うためには許可がいるからとかって言い出すわけじゃないですか。これがつまり、近代っていうものの、まあ、近代はこんなに単純じゃないですけれども、まあ、でも近代って結局さらにその後発ですよね。その最初に我々が自然に、我々じゃないんだけどね、人が自然にやってたものが取り上げられていく過程なんだと思うんですよ。で、そこにこう、いや、非正規の人たちが搾取してるからとかって言い出すんですよ。ナンセンスの極みだと思うんですけれども、私はね。その構造って絶対どこかに、公と名のつくものには潜んでると思うんです。まあ、公は公ですからね。公ってのはやっぱり、全国統一を最初にした人が、いや、お前らはみんな、手下ですからって、そういう話だと思う。僕はこれに別に、反対すごいしたいとか、革命を起こしたいとかいう気は、さらさらない人間なんだけど、ただこれって、すごく、あんまりなことを結構平気で言ってるよねって感じがしますね。で、その時に思うことがですね、この話をするのは、まあまあ、よしとしようと。僕はこれよく全然ないじゃんって言われるかもしれないんだけど、僕はそういうの性格上、まあまあ、しょうがないよね。という、後から生まれたんだしねっていう。で、後から作っちゃったんだし、まあ、公認心理師とか、臨床心理師とか、この二つは本当は接続されているはずなんだけど、なぜか途切れているようにも見えなくはないというですね、ややこしい構造がここにあるわけですよ。こういう話って興味ない人には全然興味ないと思うんですけれども、心の問題ってのは、大畑さんが普通の相談って書いた通り、あの普通の相談というのはつまり、非常に革命的なことを言ってるわけですよ。革命的っていうのは非常に反抗的なことを言ってるわけですね。普通の相談しちゃダメなのってことなんですよ。要するにね。で、普通の相談を、していいもへったくれもないだろうと。ただ、金を取るとなるとどうなのって話をするんだけど、これだってどうかと思うんですよね。家の菜園でキュウリ作って、そこら辺で売ってる人いますよね。それ許可いるからとかっていうのって結構干渉がましいじゃないですか。でもこれを言ってるんですよ。間違いなく。相談するのはいいよ。でも金取るんならダメだよっていうことな。金取るんなら正規のところに行ってねと。でも人生相談をそういうふうにできるかという話なんですよ。あの人たちは資格がある。大学院出てるから相談するならそっちがいいでしょうっていうのを国が言うわけじゃないですか。 でも自分が相談するという時にいざなった時、本当にそういう基準で相談する気になるかっていう、この気になるかどうかっていうのが大きいと思うんですよ。まあね、やっぱ歯を削るとか麻酔をするとなってくると、やっぱりその大学出ているからっていうのは説得力があると思うんだけど、進路をするとか、会社に行きたくないとかいう相談をするときに、あの人大学院出てるんだよっていう、隣のおじさんに相談するのはダメじゃねっていうのって、どうなのかなと思うわけですよ。私はそこには説得力がすごい微妙だなって思う、たちなんでね、しょうがないと思うんですよ。で、私が今3ヶ月チャレンジというのでやってるのも、結局、この話に抵触してしまうからこの話をしてるんですけど、本当はこんな話は、本当はいらないんですよね。ただ、その時に、ここが正規の人も非正規の人も気にはしているはずだし、気にせざるを得ないのは、相談って何なんだろうってことなんですよね。相談に意味あるのってことなんですよ。で、ここにもまた難しい問題があって、カウンセリングには依存って言葉があるんですけど、これはアンビバレントな言葉なんですよ。でも結構いい意味で使われてるんですよ。依存できない人の問題っていうのが、近代にはやっぱり突出して現れてきたんですよね。依存できないってことは、極端に言うと相談ができないわけじゃないですか。で、依存できないというのは、依存しちゃダメって近代が言ったせいが多分にあるわけですよね。個人主義ってやつですよね。自分の頭で考えろってやつですよ。ところが、これが、精神分析的に言うと、そもそもそんなことできるのかよっていう課題があるわけですよ。できるって思い込まれてるところにこれを言うから、今の別の意味で精神分析みたいなものってなかなか人気が出ないわけですけど、人に相談するということの意味が、話して解決するわけないでしょうみたいな話とよく似ているんですけどね。自分の頭で考えろと言っている、その自分の頭っていうのは、実は自分の心なんですよっていうような話が、まあ、精神分析的なことを言うとそういうふうになってくるわけですね。自分の心に相談してるんだと。で、自分の心には他者がいるんだよっていう話にだんだんなってくるわけですよ。で、自分の心に他者がいるってことは、自分の頭で考えるっていうのは最初からナンセンスだってことになるわけですよ。で、もう一つは、ビヨンだと思うんですけどね。僕はここがすごく、重視していて、今回話したいのも結局ここなんですけれども、考えるというのは頭で何かを考え出すってことではないんだと。でもみんなそう思ってるじゃないですか。近代ってのはそういうもんじゃないですか。なんかこう考えたことをメモにするとかっていうのは、考えるって行為は頭の中身で、何て言うのかな、自己完結的、自家発電的に行われるみたいじゃないですか。脳さえあればできるみたいなね。でも、あれは私は、最初からすごく嘘くさいという感じはしてるんですよ。およそ考えるということを真剣にやるときは、決まって素材は頭の外にある気がするんですね。例えばですよ。昔、数学とかでうんうんなってたことあると思うんですよ。で、数学でうんうなる。まあ、うんうならない人もいますけど、うんうなってる人がいたとしてですね。あれって結局素材外にあるわけじゃないですか。で、あの時の方が僕は頭って真剣に使ってたなって思うんですよ。なんとなく、次の3ヶ月チャレンジどうしようかなとか思いながらシャワーとか浴びていて、あ、いいアイデア思いついたわとか言って、なんか防水式のメモとかに書くときって、すっげえいい加減に考えてる気がするんですよ。やっぱりこう、なんちゅうのかな、外から素材を与えられたときに、頑張って考えてるときの考えっていうのは、もう一段レベルを上げてる気がするんですね。で、大体そういうときに決まって外から与えられてるんですよ。まあ、要するにコンテナに投げ込まれるコンテインドがあるっていうような言い方するんだけど、要は考えるってことは考えさせられてる。で、考えさせられるということに、まあ、ここに分析ですからね、いつも通りの例の非常にジェンダー的に問題のある話が出てきちゃうわけですよ。つまり子供が生まれれば母親機能が刺激されるよねって話なんですよ。子供がうわーって泣いていたり、体が赤くなってみましたと、来ましたと、なった時にお母さんは考えさせられるわけですよ。それまでそんなに真剣に物事を考えたことがないお母さんだって考えさせられるようになる。まあ、ここをね、非常にいろんな意味で、議論が百出してしまうんですよね。どうしてもね。 どうしても。これ母性的な話、これを母性神話みたいな話と、一気に行くのは当然なんだけど、みんながそれできるようになるのかみたいな話も当然あるんだけど、でも、ここで言ってる大事なことは、コンテインド、中身が投げ込まれて初めて外身が刺激されて機能が発揮されるってことは、僕はなんかね、まあ、工学的って言っても変なんだけど、そういうことってものすごく世の中には多い気がするんですよね。将棋で時々出てくる、将棋だけじゃないと思うんですけど、将棋で時々出てくるんですよ。テニスでも結構出てくるんだよね。すごい強い人が、割と格下のテニスの相手、格下地点もめちゃくちゃ強いんだけど、やってるうちに、どんどん強くなっていくんですよね、見ていると。エンジンかかってきましたねとかっていう表現するやつなんだけど、つまり、一人でやっていると、ここが限界だって感じなんだけど、相手がそれをだと、破ってくるんで、そうして初めて自分の本当の力を思い出すみたいなことって起こるんですよ。これをうまく自分で乗せることができる人っていうのが、ウィンブルドンとかでは勝っていくんですよね。難しいんですよ、これ。ある程度やんないと、自分の実力が発揮できないってことになるじゃないですか。で、このある程度があんまり長いと、発揮できる前に試合終わっちゃうじゃないですか。だけど、ある程度が長くて、もうギリギリのところで発揮できればいいんだけど、あんまり時間かけてるとですね、今度は長丁場なんで、何試合も何試合もやって、すぐ足とかダメにするのがテニスの恐ろしいところなんで、いつもいつもフルセット試合やってちゃダメなんですよ。でも、あんまり一方的に勝ち続けてると、ベスト8とかになった時に、本当に強敵現れた時に、エンジンがかかるのが出遅れるんですよね。だから、あんまり一方的に相手をやっつけるっていうのをずっとやってちゃダメなんですよ。難しいんですよね、ああいうのって。見ていると本当にそういうことってあるんだなという。フルセットのせい勝っていくと、どんどん調子が上がっていくっていうことがあって、意外とそういう人の方が、後半伸びるんですよね。後半っていうのは、ベスト4とかに行った時に強いんですよね。やっぱりこう、ハラハラドキドキの中でやってる時の方が、こう、勝ち方みたいなものを思い出しやすいってことってあるんだろうなって気がするんですよ。あれと似てますね。だから私はこの母性神話みたいなのって、批判の対象になるのはお母さんが大変すぎるからなんだけど、でも大変なことをやるってことは、その人は大変なことができる能力があるってことになるじゃないですか。ここが大変じゃなければないほどいいんだっていうのが、すごく現代的なものの発想にあるんで、この大変じゃなければないほどいいんだっていうのが、私がそのさっきの搾取って言葉と相まってですね、好きになれない部分なんですよ。大変じゃない方がいいでしょうけど、子育てなんて。でも、自分ができることができないままになるっていうのは、大変辛いことでもあるんだと思うんですよね。考える能力というか、考えるってことは、考えさせられるってことだっていう話は、私は多分本当だと思うんですよ。さっきのテニスもそうなんだけど、将棋とかでとかくそういう話ってよく出てくるんですよね。強い人とやってるうちに調子を取り戻すみたいな、そういう話ってあるんですよ、いっぱい。だから、考えさせられる素材というものがないと、人は考える能力というののいくつかは、自分で発揮しようがないっていう感じってあって、そういうふうに思うとですね、相談するって非常にいいんですよ。自分の頭で考えちゃうと、多分何にも出てこないような気がするんですよね。特に自分にとって、絶対必須の、判断をしなければならない時っていうのはですね、だってそれって、A と B を選ぶので、めちゃくちゃ違うとその人思ってるから、悩む意味があるのであって、ここで結婚するしないとか、離婚するしないとか、大学行くか行かないかとか、全部そうですけれども、深刻に悩むから意味があるのであって、もう全然そこでどっちを選んだって別に人生において重要じゃないっていうなら、そもそも考える必要なんてないわけじゃないですか。これを自分の頭の中で、脳内でシミュレーションした程度で、東大に行った場合はこういう人生になるだろうけど、早稲田に行ったらこういう人生になるだろうから、早稲田にしておこうとかっていうのが、なんかさらっとですね、その適当なイマジネーションで出てくるぐらいだったらですね、悩まないと思うんですよね、別に。でも、これでやろうっていう話になってるわけですよ。だから、これでやろうって話になると相談しても意味がないじゃんって話になるわけですよ。 自分の脳内でシミュレーションを真剣にやった方がマシだよねっていう話になるんだけど、僕はそれがマシであるとは全然思えないんですよ。で、相談者の方が賢くないといけないのかっていう話ともちょっと違う気がするんですよね。で、私はよく思うことが最近ありましてですね。まあ、人生相談っていう四文字熟語あるじゃないですか。中国にあるのか知りませんけど、日本にはありましたよね、人生相談って。私、この番組を人生相談研究とかにしようかなって時々思っていて、それをなんか最近誰かに真剣に相談しようと思ってるんだけど、なんか GMV とかって言ってんのって古いなって感じがするんですよね。なんかこう、なんとなく英語にするとかっこよかった時代みたい。まあ、ずっと続いてますけどね、それはね。SNS とかもそうかもしれないですけど、あれはかっこよくてそうなってるわけじゃないと思うんだけど、とにかく、人生相談っていいものだったんじゃないかなって思うんですよ。いいものちてもろくなものじゃないっていうことでもあると思うんだけど、でも、人生相談ではダメなんです。心理カウンセリングなんですって、僕なんかおかしいんじゃないかっていう気がする。それが、医療だってんならまだわかります。でも心理カウンセリングは皆さんの調べてみていただければ、興味ある人は調べてみていただければと思うんですけど、これは医療行為ではありませんって断ってるところいっぱいありますからね。あれ、医療行為じゃないんですよ。じゃあ何行為なんだって思うんですよ、私は。非常にしばしば。アセスメントはするはずなんで、やっぱり彼は医療行為なんじゃないのかって思うんですよね。医療行為なら人生相談とは違うのは当然じゃないですか。仕方ないなと思うんですよ。でも、あれがもし医療行為じゃないならば、じゃあ人生相談じゃないって何なのって感じがする。一体何相談なのって感じがする。この、ポジショニングのすごい微妙に見えないところが、この話を、ますます怪しくしているというか、ますますこのグレーにしてる感じがするんですよ。医療でないのに、人生相談でもなくて、野良はダメですって言ったら、何をするところなのか分かんなくなっちゃうじゃないですか。で、キャリアコンサルタントとか、ビジネスコンサルタントとか、ああいうのとは違って、こっちが正規なんだって言うんだけど、正規は何の正規なんだって感じが、やっぱりするんですよね。心のって言うんだけど、心のが医療じゃないならば、つまりそれは病気じゃない人の心を何らかの形で支援するけど、相談所でもないんですよっていうわけですよね。そのポジションがわからない。で、どうしてそうなったのかを私は一応知ってるので、むしろ、共感的なんですよ。正規の方に。気持ちの上ではね、私はね。だけども、これはユーザーからすると微妙すぎてもう共感とか云々の話じゃなくなっちゃうよなって感じがするんですよ。で、さっき言ったカナエダンの話、いつそのカナエダンになるんだって感じもするんですけど、なんないんですけどね。まあ、藤山さんと、マスキさんと、細沢さんのカナエダンの中でですね、精神分析で食えるんですかっていう問いが出るんですよね。で、藤山さんとマスキさんが即答で食べられますって言うんですよ。食べられないでしょう。もうもちろん精神分析家になれば食べられるのかもしれないけど、食べられるとは僕にはちょっと信じがたいんですよね。と、まあ、細沢さんが食べられないじゃんみたいなことを、割とこう、平気で突っ込んでて、そこが非常に面白いんですけども、じゃあ、食べられないじゃんって、分析家、ある分析家言い、他の二人は食べられるって言ったっていう。だけど、食べられるなんて言うの無責任じゃんっていう言い方をしているんですよね。もう本当にこのノリなんですよ。で、私は食べられるとは、到底信じられないですよね。例えば公認心理師になりました。まあこれわかんないですけどね。僕はもうなったわけでも知ってる人がいるわけでもないから。開業して食べられるっていう人はいるでしょうけど、これは食べられないとは僕は思わないんですけど、食べられない人もいるんじゃないかなって思うんですよね。うん、で、なんでこの話をしているかというとですね、まあそれが野良カウンセラーのせいだっていう大きな誤解があると思うんです。それは野良カウンセラーが食ってるって思ってらっしゃるんですけど、食ってる人もそりゃいるだろうけどねっていうのが僕の、食ってない人がその100倍ぐらいいるんじゃないのって感じがするわけですよ。だから、名称独占っていう言葉が僕は、ヤフー記事でですね、提案されていた名称独占、カウンセリングは名称独占するべきだ。いや、してもいいかもしれないけど、 効果ないんじゃないかなって感じがするわけですよ。端的に言ってですね。名称がカウンセリングって言葉を正規の独占にしてみたところで、そっちに客がわんさか行くなどということは全然起こらないような気がするんですよね、正直言って。なぜならもともと野良カウンセリングの方に客がわんさか行ってるかどうかが大変疑わしいんで、行っているというイメージがあるんでしょうけど、何しろ野良カウンセリングって言われてる人たちは一体誰のことを指してるのか知りませんけど、占い師とか先日 X で出てきたんですけど、占い師なんてものまで、占い師なんて方たちまで全部含めちゃったら、それこそあれですよね、あらゆる占いをそこに入れるわけじゃないですか。生命判断から、星占いから全部ですよね。何人いるんだよ、それっていうぐらいいらっしゃるじゃないですか。それがカウンセリングを名称の独占にしてみたところで、占いのところに行ってる人たちがみんなカウンセラーのところに行くのかよっていうのが僕には絶対に信じられないんですよ。そして全ての占い師がそれでなんていうのかな、食いっぱぐれずやってるっていうのも全く信じられないんですよ。テレビに出てるみたいな人は別ですよ。でもああいう人は本当に割合としてはですね、ごく少数なわけじゃないですか。で、占いの話をしたいわけじゃなくて、あれは相談なんですよね。で、人生相談なんですよ、結局、私が思うに。で、僕はこの人生相談というものを近代化して、心理カウンセリングというものにして、それ以外を全部全滅させるっていうこと自体が、リアリティを全く感じないのと、もう一つ、仮にそうしたら、今度は心理カウンセラーのところに人は行かなくなるんではないかと思う。それに準ずることが今起きているだけなんじゃないのかと思ってるわけですよ。人生相談っていうのは、なんて言えばいいのかな。正規の仕事かどうかがすごい怪しいと思うんですよね。すごい疑わしいと思うんですよね。医療と違うってことを言い出したら余計そうなる。医療は人生相談じゃないから医療なんですよ。僕の感覚では。これは古い感覚なのかもしれないけど、多分そうなんだと思うんですよね。欧米は知りませんよ。ヨーロッパは知らないですけど、日本では人生相談は医療じゃないんですよ。医療じゃないから行ってられるんですよ。あれが医療行為だということになったら行かなくなっちゃうと思うんですよね、僕は。で、医療行為なら医療行為だってことをはっきりさせないと、そういう場合には医療で行くっていう人たちが行くでしょう。その人たちは人生相談なんて言ってる場合じゃないっていう感覚がお持ちなんだと思うんですよ。どっちかだろうって感じがするんですよね。医療ではありません。人生相談でもありません。心理カウンセリングです。こちらに来るのが正規です。なんかね、なんかベン図で何にも重ならない部分を指し示されているような感じがしちゃうんですよね。悪いものだとは思わないんだけども、誰がそこに行ったらいいのかが全然見えてこない。で、なんかですね、SNS とかで、言われてることは、精神科の人がこの議論に入った場合は、これはもう医療なんですよね。だから、立場がすごいはっきりしているし、しっかりしているんだと思うんですよ。精神科は、精神科医なんで。でも、心理カウンセラーの人がこれを PR するときはいつも決まって、人生相談になってる気がするって感じのものになっちゃうわけですよ。だから僕は、ここをむしろ、逆に考えればいいと思うんですよ。これは人生相談なんだと思うべきだと思う。そして私はここに無理があるんだけど、人生相談には精神力道の知識がいるんだって思うんですよ、僕は。ここにもう私は行動科学の知識を導入するつもりはないんですよ。導入持ってるんだけど、叩き込まれたから、アメリカ行くと叩き込まれるんですよ、はっきり言って。 CBT に相当するベースになる知識は。だけど私はあれは、原則あれを人生相談には採用したくないなって思うんですよ。人生相談は、習慣術じゃないんだって思うんですよ。私はね。そうは考えられてませんよ。だから僕はこの分野でも異端児なんだけど、でも私はここにこういうものはいるっていうのが私の3ヶ月チャレンジの多分立ち位置なんだと思うんですね。こういう話よりも、ある種の人はこのポッドキャストに期待しているのは、多分3ヶ月チャレンジで実際に行われていること、抑うつポジションをなんとかこうやり遂げるというか、抑うつポジションからなんとかして、心の部屋にたどり着くとか、特にこう、なんだろうな、いい母親機能に相当するものを、 持ってない場合、持ってないと自分に思える場合、どうしたらいいのかみたいな話をするべきなんだと思うんですけど、並行して私がしなきゃいけないなと思うのはですね、私自身はやっぱり分析家の訓練を受けてるとかじゃないんで、どういうふうにこれを展開してい、いるのかというそのポジションについて喋ると、どっちかしら僕はこのやり方で3チャレを回していきたいんですよね。もちろんいい母親は誰がそれの役を担っている、誰にそれを投影しているみたいな話は出てくるんですよ、どうしたって。だってその話をしてるんだから。だけれども、やっぱりそこを僕はとことん突っ込むみたいな、その話カナエダンで出てきたんですよね。藤山直樹さんのとか、特に藤山さんはその辺のことを盛んにおっしゃるし、まあ当然なんですけど、そういう中途半端なところで言っててもダメじゃんっていう。でも僕は中途半端にしかできない人の方が普通じゃんって思うんですよ。日本の場合には。だから食べられるのかもしれないけど、食べられるんならもっとみんな、すごい人がどんどん入っていくのかもしれませんけど、食べられるイメージが細澤さんがおっしゃったようにないんで、そんなにやる人もなる人も多くならないだろうなって感じがやっぱ今の段階ではするんですよね。そしたら中途半端にしかできる人がいないんだから、中途半端にやることになるでしょうって感じがするんですよね。で、中途半端は危険かっていうと、そこがだから例の普通の相談の話なんですよ。中途半端が危険かどうかっていうのが、もし本当に議論の対象になるんなら、中途半端にやることの危険性についても書いておくべきだろうと。だって絶対中途半端に行われるはずだから、そこでなんかガミガミ怒るとかしたって無駄だと思うんですよね、はっきり言って。この話は、なんか分かりにくかったかもしれないんですけど、このような話が僕は精神分析の本とかでは一番よく書かれてるところだなって感じがするんです。だいたい現実的じゃない感じっていうのはやっぱりどうしてもするんですよね。私はその、正規であっても中途半端であるケースは山のようにあると思うって。つまり、中途半端なのはもう、受け入れて、中途半端であるゆえのリスクとか危険性について、いちいち意識していくっていう方が現実的だろうっていう感じがするのが一つですね。もう一つは、力の中心でなくなっていくのはもう確実なんで、習慣術に近いものになっていくはずなんですよ。人生相談は。人生相談って言っちゃいますけど、人生相談じゃないんですって言われるんなら、まあ、それはそうなんでしょうけど、人生相談だと僕は思うんですね。正規カウンセリングであったとしても。で、それは習慣化術になっていくでしょうねっていう、メインストリームは、ほぼ確実に。二つの理由で。一つは、ハームリダクション。多分これが現実的な線だと思います。ハームリダクションにトラウマの話が乗っかってくるんだと思います。これは私は理にかなってると思うし、それではダメだとは思わないんですよ。要するに、何か非常に良くない理不尽なことがあると。だからアルコールが繰り返し反復してしまうと。まあ反復言いますけどね。アルコール通飲を反復してしまうと。その通飲を減らしましょう。なんならやめられるんならやめましょう。そういう習慣を持ちましょう。いい生活習慣を持ちましょう。これが私は人生相談のメインストリームになると思うんですよ。でも私はそれを、このやり方を信じないんです。信じられないんですよ。よく誤解されていますけど、私自身に対する誤解ですね。私はタスクシュートでそのいい習慣を作ってるんだろうと。嘘だと思うんですね。私はそんなものを作ってないし、作れる気もしないんですよ。朝起きています。朝5時45分には起きてます。まあ、それ、いい習慣じゃん、習慣化じゃん、タスクシュートじゃんって言われるかもしれないけど、タスクシュートじゃないことは、明々白々なんですよ。朝5時45分に100回起きたからって、101日目も余裕で起きられるぜってことにはならないんですよ。めっちゃきついんですよ。毎朝厳しいんですよ。習慣化っていう話はいつもハードルって言葉が出てきますね。ハードルという言葉の意味してるのは、ハードルが下がるって言いたいんですよ。嘘なんですよ。ハードル下がりゃしないんですよ。本当に辛いことは。まあ、いつ起きても起きたくないですもん。皆さんというか、この習慣化にかける人は、この辛さが減るとでも思ってらっしゃるんですよ。習慣化すれば、朝起きる技術的な何かが自動的にインストールされて、車の運転が楽になるように、朝起きるのが楽になる。朝起きるのに対して技術はいらないんですよ。技術でできることは本当に少ないんですよ。だから、 朝起きるときにはすごい辛いっていうのを乗り越えるっていうこれがいるんですよ。これが嫌だというのが現代的なんだと思うんですよね。そういうのじゃないんだと。なんかうまい習慣化によって朝がスッと起きられるようになる。ならない。そんなものは。なるとは僕は信じないです。1000回を超えて朝早朝に起きてますけど、毎朝今日も起きたくなんかなかったんですよ。どうして起きられるのか。娘がいるからなんですよ。これが私がコンテインドとコンテナーに見ているものなんですね。娘がいるからなんですよ。この説明を最もストレートにしてくれるのが精神分析なんですよ。そして私はこれを人生相談に使ってるわけ。朝早く起きなきゃなんないんだ。朝早く起きたくはないんだと。で、中途半端なんですよ、私は。学校に娘をやるから朝早く起きる。そんなものにカウンセリングいらないじゃんって言われるレベルなんですよ。いると僕は思う。人生相談レベルでいると思う。で、このような話ならば正規でもできる。その通りですよ。正規でもできます。正規でできないはずないと思います。ただ、この程度の話なら私でもできちゃうんです。非正規でもできる。で、中途半端だろうと、危険だろうと、する必要があると思うし、で、結局これをすることになる人が正規だけになることはありえないと思うし、いずれは星占いと、そう、なんつうかな、早起きが絡んでくる世界が、いずれはっていうか常にあったし、今後もあり続けるに決まってると思うんですよね。名称独占で歯止めが効くはずがないというか、それをなくせるはずないと思うんですよ。で、ここにはもっといろんな問題があるんですよ。娘が好きだからとか、娘を愛してるからとかいう抽象的なことをいくら言っても無意味で、起きられないという人にとっては起きられないでしょうし、そもそも寝るときの話もあるんですよね。夜寝る時に夜更かししなければいいじゃんとかいうのは簡単なんですけど、早く寝る習慣の話にしちゃうんですよ。だから答えが早く欲しいじゃないですか。そしてそれが目に見える形にしたいからですよね。でも私はその時にもう今では確信を持って言いたいんですけれども、それは母親機能なんだって言いたいわけですよ。で、ここでももう一回問題が出てくるわけですよ。でもうちのお母さんはそもそもそんなにちゃんと私の面倒見てくれなかった。しゃあない。だって見てくれなかったんだからしょうがないですよ。見てくれなかったもの。でも母親機能というのは全ての人間に備わってるから、私にも備わってるから、男性ですけどね、母親機能は備わってるから、娘を抱っこした途端に母親機能にスイッチが入るんですよ。そういうオカルトみたいな母性神話みたいな話を嫌だっていう人は、母親機能というんじゃなくて脳の中のなんたらかんたらかんたらかんたら、子育てするために必要な短期記憶とか神経伝達物質とかの話にしたいんだと思うんですけど、そんなまどろっこしいことの説明、しかもそれこそオカルトで、そんな一連の、それこそフェミニズムにむしろ、激しくバッシングされそうな一連の神経伝達セットみたいなものを脳の中には仮定できないんですよ、まだまだ。多分永遠にできないんじゃないかと思うんですけど、ね、でも母親機能ってものは起動されるんですよ。それはもう、ものの見方だと思うんですよね。いくら、扁桃体が中心になってっちゅったって、扁桃体が中心になるセットみたいなものを押すボタンみたいなものが、そういう軌道、軌所って言うんですけど、プロセスを説明することはできますよ。でも、どうしてそういうふうに誰の脳でもなるかを説明するとなったら、結局は同じような話になっていくじゃないですか。脳考古学みたいな話になっていくんですよ。だってどっかでホモサピエンスがそうなったって話にするしかないじゃないですか。扁桃体ありますよ。でもなぜ扁桃体がこのようになったのかっていう説明はないじゃないですか。あるってところからのスタートになっちゃってますよね。で、私はそういう説明をするぐらいだったらば、エリプスコンプレックスって言った方がいいと思うんですよね。我々は主観でそれをどう感じるかっていう方に、まあ私だったら興味を惹かれるんで、脳の中の血流がどういう構造になるかっていうのは自分では全然意識できないし、見ることだって普通はできませんよね。自分の脳の MRI を持ち歩きながら、動くってことはできないわけですから。そしてここにはまた馬鹿げたからくりがあるんですよ。いや、そういうのを見られるとすごい便利そうだよねと。今こういう基準になってるってことを意識できたら、認識できたらいいよね。そしてそれはね、全 く意味がないことのような気がするんですよ。怒りを可視化してみたところで、怒りはすでに持っちゃった後に可視化するわけでしょ。それって怒ったっていうことで十分じゃないですか。あるいは怯えたってことで十分じゃないですか。もう怯えたって瞬間でに体はちゃんとそれに対する対応を整えるし、実際怒りというのはコミュニケーションの一種なんで、コミュニケーションの体制もすでにセットされた後なんですよ。それを目で見て確認するっていうのは一歩遅くしてるだけであって、何一つ先行して何かをできているわけじゃないのに、なんか先行できたような気がしちゃうわけですよね。私たちは怒ったっていう後に怒っているっていうことを血流で確認してみたところで意味別にないじゃないですか。怒りが認識できない人の場合は別ですが、怒りが認識できる人の場合は怒ったっていうのが一番早いシグナルであって、 MRI で見る血流っていうのはその事後的な確認に過ぎないわけですよ。この話はやっぱりややこしくなりますね。だからもう少し単純に言いますと、単純にっていうか僕の感覚のにマッチするように言うと、要するに朝起きたくないわけですよ。腹も立つわけですよ。でも娘のためだから起きるんですよ。365回だろうと3500回だろうと起きるんですよ。で、この説明をするには力道の方が全然便利だと思うんですね。少なくとも習慣化でないことは確実です。習慣化とかではない。だって私土日は起きませんもん。全く。体がピクリとも動かない。これは習慣化じゃないからなんですよ。習慣化で自動的に起きられるわけではないんですよ。で、寝ないっていう話。寝ないって話も、布団が母親になってないからだでいいと思うんですよね。でも、布団を母親にするっていうか、布団が母親になるってことは可能なんですよ。自分自身の母親機能というものを起動させてみるとですね、わかるんです。自分自身母親にはこのようにケアされてきたんだということがわかるんですよ。ケアされてきた、なんていうんですかね、記憶というものが、記憶のセットみたいなものがあって、あれをインナーチャイルドとかって呼ぶんですけど、インナーチャイルドがここの中にいるわけじゃないんですよ。ケアするとケアされるが、自分の中では同時にオーバーラップされるんですね。その時に環境としての母親に包まれるというのは感覚であって、環境というものがリソースとイコールじゃないっていうことが実感されるっていうことが起こるんですよ。屋根というのは単なる物質なんですけど、これが母親のように感じられるというのは自分の中の母親機能というものを起動させた後だと非常に、なんていうんですかね、リアリティを持って実感されるんですよ。この時脳の基準の説明って無用なんですよね。むしろ邪魔に近い、邪魔だとまでは言わないけど、脳のどこに血が流れてるかとかって認識する必要がないし、できない認識なんて。で、屋根に母親を感じるって言った時に、それが実母でなきゃいけない理由はどこにもないわけね。むしろ私自身だって感じた方がマシな時もあるぐらい。自分母親だってわけじゃないんだけど。でも自分に母親機能があって、その母親機能というものを屋根に投影して、そういう言い方をするならば、その屋根に守られている私というのを今度私に投影する。このまんまの形を布団とかに適用できるんですよ。そしたら布団で寝る気になるんです。気持ち悪いとか気色悪いっていう人はいると思います。それは母親機能というものが自分を最も必要な時にケアしてくれなかったことへの怒り、抗議なんだと思うんですよ。その時に血流を扁桃体に行ってるでしょうね。そんなことを目で見て確認する必要がどこにあるんだろうとも思います。で、こういう話って私は力道系が一番ちゃんとしていると思うんですよ。ちゃんとやってる。ちゃんと学術的にしたし、ちゃんと論文にまとめていて、読んでわかるように実はなっている。そういう蓄積がある。これを人生相談に、持ってこない手はないし、これを人生相談に持ってくることによって、相談されることにより、父親機能なり母親機能というものが起動されるっていうのを実感しながらやっていくべきものなんですよ。この人生相談ってものはですね。力道的な説明をすればですよ。かつて日本では人生相談でただ単になんとなくやってたと思うんですね。先生とかお医者さんとかが。やってることは多分こういうことなんですよ。説明すれば。この説明もなくてもできるんですよ、きっと。医療だったら無理ですよ。統合失調症の人をこの人生相談で何とかできるかって絶対無理だって思うんですよね。 何の知識もなければ。でも、これだけの知見があるならば、それを読み込みながらですね、相談者に起動させてもらいながら、つまり非相談機能みたいなもの、結局それは父親機能みたいなものになっていくと思うんですけど、とにかくそういうものを起動させてもらいながらやっていけばですね、相互に起動し合うってことができていくんですよ。さっき言ったコンテインドを投げられれば考える機能が刺激されるってやつですね。赤ちゃんが泣いていればどうしたんだろうって考え始めるようにできてるんですよ、人は。できているから多分人類はここまで来られてるんですよ。これだけの人口をさせながらですね。問題ってのは常にありますよね。そう、それが。なんちゅうのかな。それがすごいスムーズでみんなが幸せいっぱいみたいなニコニコニコニコしていられるっていうふうにはできてないですよ。だってこれをやることによって他の動物は結構迷惑を被ってんだから。だけれども、人類はこれでなんとかやってこれるようになってるんで、この時に人間っていうのは本能じゃできないんですよ、これを。普通の動物は本能でできるんでしょうけど、我々は本能じゃ無理なんですよ。まして現代社会は本能じゃ無理なんですよ。本能を欲動に変えて、欲動を言葉に変えて、象徴的なやりとり、つまり記号的なやりとりをここに介在させないとできないんですよ。だからフロイトはきっと人間っていうのは本能から隔てられた生き物なんだって言ってるんだと思うんですよね。どうしても快楽原則じゃ無理で、赤ちゃんは可愛いとかってそういう本能みたいなものだけで、母性本能とかいう評判の悪い言葉だけでは無理で、あるんだけどそういうものはきっと、我々はそれに直結されてないんですよね。プラグインされてないんですよ。隔てられてしまってる。だから本能で直覚している世界を何らかの形で説明していくんだと思うんですよね。赤ちゃんは泣いているみたいな感じで。そうすることで、共通言語を手に入れて、他の赤ちゃんでも自分の子じゃない子を世話できるっていう能力を人間は本能と引き換えに手に入れたんだと思うんですよ。ここに難しさがあるんですよ、きっと。ものすごい難しいことだと思うんですよね。本能だけでやるなら実に簡単なんですよ。虫はちょっとした風の、あれですよね、微分するんですよね。で、加速センサーを知っているから、風が強くなったっていうのを自分が知る以前にも飛び立つことができるから人間に簡単に捕獲されたりせずに済むわけじゃないですか。これがまさに本能の。本能というのはつまり知覚より早いんですよね。何かが何かを得るとか何かが何かを知るとかいうよりも早く動き出す。だから虫は何にも知らないんですよ、代わりに。我々はそういうことができないんですよね。できる部分もあるんだけど、それができるのはほんのちょっとのすごい熱いものを触った時に手を引っ込めるとか、そういう時だけにしかできなくて、子育てすら本能じゃできなくて、やっぱり象徴でやるんですよね。共通言語でやる。代わりに自分の子じゃない子でも育てられるし、日本人なら日本語、アメリカだったら英語っていうような使い分けができていくんですよね。でもその分遅くなるし、時間もかかるし、手間も暇もかかるし、めんどくさいし、やる気がしないこともあるし、ネグレクトしちゃうという不思議な現象も起きるし、様々なことが起きるわけですよ。様々なことが。本能でやってないから。しゃあないんですよね、これはね。だから私は習慣術ってものを、これに取り入れる気がしないんですよ。人間にとっての難しさ。だから人生相談なんですよ。人間にとっての難しさというのは、この本能から隔てられている欲動とかいうようなものもよくわからずに、言葉に直して何かをしなきゃなんないという。めんどくさいことって全部一旦言葉に直すことができるじゃないですか。流行りの言葉で言うと言語化できちゃうじゃないですか。言語化が一番まずいわけじゃないですか。言葉にわざわざ変えてやりたくもないことを名称化するもんだから、それがやりたい理由もやりたくない理由もわかんなくなっていくわけじゃないですか。確定申告の準備とかね。どう考えたって本能的にやりたいもんではないと思うんですよね。欲動的にやるようなことでもないと思うんですよね。だから手順というようなものを作ってやるしかなくなっていくんだと思うんですよ。ここに力道が変な形で入り込むんですけど、例えば父親はすっごい厳しかったと。ご自立時一切許してくれなかったと。そういう人にとっては確定申告めちゃくちゃ難しいですよ。ご自立時が一個でもあると、恐ろしい税務署員、それはお父さんなんだけど、お父さんがやってきて、ぶん殴るんじゃないかという恐怖に怯えながらやんなきゃなんないわけじゃないですか。こういうものって人生相談だなって私は思うんですよね。 本能でできないことなんで。